瞳の独り言。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたします。
はい、おめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
この日ぐらいは言わんとね。
ね、なんかあの何年に1回も上がってくるのか知らないけど、1日が火曜日なんてことはめったないと思うので。
ねえ、もう十何年やってるけど1日の放送って
どうやったんやろ、
どうやったんやろ、
全然記憶にない、ごめん。なんかお正月のこのいわゆる1日から7日ぐらいまでの松の内っていうの、うん、その間に引っかかったことは何回かあるのは覚えてるんやけど、うん、1日に引っかかったことがあったかどうかは、
どうやろね、まあ、一応おめでとうございます。何がめでたいやろね。
年が明けてめでたいの。
あ、そうか、うん、平和に明けたから、
うん、外国でもハッピーニューイヤーって言うじゃないですか、うん、
ハッピーなや、
そう、うん、何でもいいよ。年が、新年は嬉しい、めでたい。
まあ子供の頃はね、お年玉もらえるから嬉しかったんやけどね。
それがね、あげる立場になったじゃないですか。
もう遠の昔からね、
なんせあのちょっと小さいのがゴロゴロと家にもおりまして、
僕なんかね、はい、子供ないからね、うん、あんまり身内もおらへんからね、うん、お金余ってる言うたらないんやけど、
お、あげる相手が探している、
手出そうか、どっちかで探してる。
あの、ね、手出すわ。
嫁さんの妹、
はい、
ええ年を、
うん、
毎年あげてんの3万。
お、ええ金額やな。
毎年年末聞くのよ、今年もいるって。もちろんって。
そりゃそうやね、
当てしてる言われて。
だってね、親からもらうこともないやん、当たり前やけど、うん、親おらんし、ね、もう当、うん、の昔お亡くなりですからね、うん、おらんし、誰もくれへんもん。
それでまあ嫁さんの妹もそうやけど、うん、その子供たち、
うん、おいっ子さんと姪子さん、
うんうん、もう子供が20歳とかやな、その子供の子供がよ、うんうん、その親にも渡してんのよ。
ええー、な。
で毎年、今年もいんのいたら、当たり前でしょって言われてさ、
ポチ袋は10枚セット。
もうすごいよ、
ね、
でね、なんかものすごく気分のいい年があってさ、
はい、
なんか気前よかってさ、
うん、
台湾の方そうらしいね、結婚式とかなんか嬉しいことがあったらね、
は
あ、知らん人でもいっぱい
え
チップみたいな形で渡すらしいわ。
通りすがりでももらえるの。
そうそうそう、なんか結婚式のなんかレセプションやってね、その時に通りかかった人なんかにもね、お祝いを裾分けするいう感じで、
幸せのお裾分け、
そうみたいな感じで、そういう風習があるらしい。
なかなかいい街やなそれ、
うん、で僕の先輩がね、まあ、台湾の話で行くと、うん、友達、ちょっとした友達の結婚式があるいうので、
はい、
日本からわざわざ台湾まで結婚式行ったらしい、
はい、
ほなね、もうよほどの周辺ぐらいで呼ばれたと思ってね、
うん、
挨拶まで考えて行ったらしいんやけどね、はい、そうなったら挨拶もんってこうて、うん、来いよ来いよいう感じやって、
あ、要するに来れる人みんなおいでみたいな、
そんな感じ、何やいう感じ、
寄ってたかって行くみたいな感じね、う
ん、まあそれな感じで、だいぶ昔やけどね、
うん、
僕の家から嫁さんの妹の家まで行く間にね、道で会う子供にとりあえずそういう感じでお年玉ポチ袋渡してみよう言ってね、うん、2000円ずつ、1000円ではちょっと物足りんし言うので、うん、3年はちょっと多いやろというので、うん、2000円ずつ入れたポチ袋を20袋ぐらい作ってね、うん、とりあえずその歩いていくから、
うん、
歩いていくさなかに出会う子供にね、
うん、
あげよう思ってさ、うん、持って歩いてたよ、
うん、
だからやっぱり正月それほど子供容器歩いてないけど、うん、たまにいてもね、
はい、
僕これあげるよ言ってもね、受け取らへんのね。
今知らない人から物をもらっちゃいけません。そうそう、
いや危ないね、
うん、食べるものをもらっちゃいけません、
うん、らしいね。
声かけられたら返事してはいけません。
治安が悪いというか、なんというか、そうらしいな、うん、いらん知らん人から物をもうたら
あかんの。
危ないね、
うん、危ないっていうかね、
なんちゅうか、
やっぱり、うん、むやみやたらとそんな手出して物をもらっちゃいけませんっていうのが、
ね、偉い時代になったな思ってね、
うんうん、ましてお金でしょ。
そりゃ、そうそうそう、
この人なんやろうって思うよ、うんうん、後からおまわりさんが来るんじゃないかろうかとか、ね、あるじゃないですか、うんうん、普通はそう思うよね、
らしいね、うん、僕そう思わなかった、喜んでもらってくれる思ってたら誰も受け取らない、
で、まあ、今の子別にお金にそこまで飢えてないっていうのもあるかもしれん、自由になるお小遣いは欲しいかもしれないけど、うん、そんな 何でも手を出すっていうそこまではないんちゃうかな。
僕らもう楽しみやったわ。あのおばさんが来たら300円くれる去年300円だから今年も300円、
最低でも。
あ、うん、あの大佐さんもあこもお金持ちそうやから300円やなと、あのおばちゃんはケチやから絶対100円やでとかねまあ僕らの子供時代は100円から300円ぐらいやったな。
あそう、
うん、
私もっと入ってた
小学校の頃は。
もっと入ってた
中学校の頃にやっとたまに1000円とかがあったんかな。
あそうか、うん、私はあのどういうのかな、そのお年玉世代のいとこの、うん、塊が 4,5 人しかいなかったので、うん、おじいちゃんもおばあちゃんも気前はよかった、
うん、あそうかあ今はどんな相場なんやろね。
今
僕はね一応ね、うん、小学校入るまでの子供は5000円にしてるのかな。
うん、それは大きい方やと思うわ。
うん、ほんで小学校とか中学校ぐらいは1万円、
うん
うん、
1万円ずつ入れるってのはやっぱり
高校生は2万円、
うん、お
で
それ以上は
嫁さん、それ以上はあのさっき言った嫁さんの妹の子供たちぐらいのいわゆるおばさんやな、
はい、
おばさんの年代の世代の40歳代50歳は2万円や、
うん、
で嫁さんの妹なんかは3万円、
うん、
で僕の妹も3万円、
うん、
で僕のお母さんも3万円、
うん
うん、
上限3万、
上限3万、それじゃ気にないな、ね、
ねえ
でも、まあ、もうお母さん喜ばへんねよ。
なんで
よ、お金の値打ち分かってない。ちょっと、
うん、それとやっぱりある程度年越えたらもう出して欲しいものもないでしょ。
使いに行くこともない、あの施設入ってからね。
ああそうか、うん、まあ、そういうのもあるやろうけどね、
うん、なんかもう寂しい話や、
うん、でも、うん、あの私の知り合いの、 あの高齢の人ももう今更欲しいものもないって言わはった、うん、だからあの、うん、ちょっと若い時ならあこれだけあったら冬のなんか買おうとか、うん、コート買おうとかセーター買おうみたいな、うん、なんかあるけど、そんなもんももう今更何回も着れるもんでもなしみたいに、そういうもんなのかと思ってね、だんだん枯れていくってそういうことかなと思いますね、
うん、もうだいぶ前にね僕生命保険やめた。
はなんで？
うちのお子さんがいらんって。
まああの生命保険って死んだ時に残った人のためにかけるからね、
うん、でも困ってへんから、
うん、
あなたが死んで、まあ、保険金3000万4000万とか、うん、何百万入ってくでもね、うん、使い道がないって、
うん
うん、旅行でも行ったらあれで一人で旅行行っててもつまらん、うん、もうやめようか。
普通はあの、うん、奥さんと、まあね、学齢期の子供たちが残った場合のことを考えてやるんですけど、うん、うちもだから子供成人した時にやめました。
あそうな、
うん、残す必要ないし。
ああそういう人やっぱりいるんやな、
うん、うちもだからあの入院保証はつけたけど、うん、それ以外のものいらないって、
うん
うん、お葬式買って別にあのその時あるお金でできるやつでいいやっていう、
そうやな、
そういう考え方だったので、う
ん、まあまあまあ落としてもらう話はやめて、うん、
まあそれで正月らしい話は
平和について今年も喋らなかった、
はい、そうです。今あの立命館大学の国際平和ミュージアムでは戦争体験者の語りっていうのかな、うん、そういう時間もあるんですけれども、その中であのここにも何回か来ていただいたことがあります深川陽子さんっていう、昭和でいうと9年1934年の生まれの方なんですけれども、うん、この方が結構あの自分の子供時代っていうのは小学校1年生が国民学校1年生ということで1941年に小学校1年生になっていらっしゃるんですけれども、自分たちが戦争のこうだんだんひどくなっていく5年間を丸ごと小学校の5年間だったっていうのでね、すごくあの自分の戦争体験が今の小学生の生活と比べたらどれだけ違うかっていうことで、あの結構自分の子供時代の話っていうのであの戦争体験お話になるんですけれども、その中にあのいろんなあの資料を作ってあのお話しされる中でやっぱりあの炊事掃除洗濯いわゆる家事ですよね、
うん、
でこれが今はほとんどが電気ですよね、電気製品でやっている、ご飯は炊飯器が炊いてくれる、
うん、
食材は冷蔵庫が管理してくれる、
うん、
洗濯は全自動の洗濯機ボタン一つで水勝手に張って勝手にすすいで脱水して終わったらピッピッピッ終わったよって言うてくれる、
そうやな、
まあほとんどの家がそういう電化製品に囲まれて暮らしてると思うんですけど、
今の女人さ、うん、ほとんどおかまさんでご飯炊けないんじゃない、
あの普通にお鍋のご飯炊くっていうことね。
うん、そうそう、お鍋でもなんか、
要するに自動炊飯器じゃないやつね。
そうそう、炊飯器でじゃないやつで、うん、まあガスでもええやん、炭火でも何でもええけど、うん、あのなんか タイマーで炊けるやつでない、うん、あの自分で炊けたら、そうそう、そんなんで炊ける人少ないよね。うん、
私結婚してから電気炊飯器ね2年ぐらいしか使ってへんのですわ。 あと全部自分でご飯炊いてんねん。
いまだにか。
いまだに
貧乏しかちゃうな。
いやご飯おいしい、その方が
おいしいよね。
全然違う、うん、まあそういうあのある意味贅沢な話なんですけどね。ガスで、うん、あの30分かけてピッピッピッって言って炊いてます。
30分かからへんやろ。
ね、2合炊いてやっぱり蒸らし終わったら30分かかって
る。蒸らし終わったらな、うん、
炊くだけだったら
15分ぐらい、15分ぐらいやろ、うんうん、15分ぐらいで炊かれ
て
るわ。
ピーってガスコンロが切れてしまうけどね。
じゃあある程度今のガスコンロ賢いやん。
そうやで、
あのな
タイマーついてんねん。
タイマーっていうかあの空だけになる前に止まるよね。
そう、炊飯機機能もついてるしね。あのお湯沸かししたらタイマーでね勝手にお湯沸かして沸いたよっつって切ってくれはんね、
う
ん、
あそうなん、そう賢いやん。
賢いで。
もう確かに今ね安全面があって空だけになるときに止まるのね、うんうん、
でもっとすごいのは今 あのレンジフードと連動してましてね、
うん、
あのガスコンロ誰でもいいからなんかスイッチ入れてガスボーッとつけるじゃないですか、うん、ついたらねガスあの
おお
換気扇がボーッと動くの。
すごいやん。
であの10分ほど切ってから10分ほど余分に回ってピッて止まる。賢いで、
賢いな。
うん、その代わり家中というか台所中ピッピッピッピッうるさい。まあそれは言いといてきて、
うん、
で昔はそういうものをね全部自分の手でしてたっていう体験をね、うん、割とあの実感を込めてお話になるんです。でお母さん一人で家中の分当然賄えないということで、うん、小学校のその時にいろんなお手伝いをした。洗濯もお使いもで買い物はあの配給制度が始まっていたのでやっぱり順番取りっていうのかな、うん、行列に並んで物を買うっていうことを体験してらっしゃるのでそういう意味でも買い物に行って お母さんたちと一緒に並ぶとかね、それから薪割り草引き、それから弟や妹の子守り、そういうふうにしていわゆる日常の家事に小学生は人手として本当に役に立つ人手だったんだということをねお話になって、あの今の小学生は、まあ、当然家事は手伝わないわ、自分は学習塾行くかもしくは習い事する、学校行って帰ってきたらもうあとテレビ見るゲームをするっていう自分の時間として使える放課後、そういう世界ではなかったんだということをねあの一生懸命力を込めてお話になってらっしゃる。そういうことをねやっぱりあの実感を込めて話していただける方が少なくなっているのでね、これからもこういうことがね忘れられないで伝わるように、確かにあの戦争がこういう時代を作ったっていうのもあるけれども、戦争でお手伝いをするっていうことよりもやっぱり日常の生活そのものが今と全然違ったんだっていうことをねやっぱり実感してほしい。その中にまだ戦争も加わっているっていうことをねやっぱりあの体験してほしいし分かってほしいっていうことでお話になってらっしゃいます。であの電化製品ができたのはもう戦後のも何十年も経ってからですし、この時代戦争があったから手仕事でやってたわけではないんですけれどもね、そういうことでこれからも伝えていきたいと思います。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りしました。